こんにちは、堀川です。
こんにちは、松崎です。
松崎さん。今日なんですけど、ちょっと、これ持ってきたんですけど、ちょっと見てもらえますか、これ。この大きな、この包み紙なんですけど。
何ですか、これ。
よっ！はい！ロボコ。
どこが？
持ってきました、ロボコちゃん。
ああ。
一応、いろいろありまして、これ今、本体自体は、ほぼガラクタ同然の、ものになってまして。
原形とどめてない感じだけど。
一応、これ、僕、ちょこちょこ復旧してるんですけど、今回、復旧作業の途中でですね、もしかしたら番組に使えるんじゃないかってとこまで復旧できたので、持ってきてみました。ちなみに、人工知能は、まだ復旧してないので、喋ります。
喋 り機能だけ。
喋るところだけ、機能復旧できたので、一応、打ち込めば喋ります。
何？打ち込み？
まだ何を喋るかまで自己判断できるようなところのプログラムまでは復旧してないんですけど、入力された文字に対して声を出す機能が復旧しました。
なんか聞いたことあるね、それね。なんか、割と流行ってるよね、そういうのね。
ほんまですか？こういう技術をね、使ってロボコってできてますから、そういう技術をどんどんどんどん進化させて作ったロボットですから、原型になる、システムになり
最初
ま
の
す。
方みたいな。
その最初になってる技術が、とりあえずロボコ内で復旧できたので、一応電源させば、あとは文字さえ打ち込めば喋るので、これを使いましょう、今日から。
あれ、ロボコで電源やったっけ？
ロボコさんは、一応冷却装置の電源がいるんで、一応どんな小さな機能でも、原子力で動いてるので、
怖いな。
大変ですよ。
大丈夫？この番組。
じゃあ、とりあえずこの機能を使って、今日は遊びたいと思うんですけど、問題なのは、著作権です。
著作権。
ロボコに搭載されている、喋る機能の著作権が、うちの番組的には大丈夫かっていうのを、ちょっと、今のうちに調べといてもらえますか、
ちょっ
鈴木さん。
と待って、だいぶ前からおったよな。だいぶ前から搭載してたよ
違うんです。
な。
これはね、すごく難しい話なんですけど、この機能を使うと、著作権が発生するんじゃないかっていう疑問が発生するレベルのものなんです。ややこしいな、もうはっきり言おう。ボイスロイドなんですけど、これをラジオで使ったら著作権ってどうなるんかなと思いまして。で、使えるんなら使っちゃおうと。
使
で
える
すよ
なら。
ね。ロボコの1機能として。というわけで、
一
ち
機能ね。
ょっとその辺を聞いてみたかったんですよ。
誰に？
松崎先生に。
俺に？
もちろん。この番組で生まれた希望は全て松崎先生が
俺
解
が
決
さっ
し
き
てくれ
どう
た。
なるんやろな、言うてた気がするけど。
とにかくインターネットを使ってサクッと調べてもらいたいんですけど、
今な、
オープニング中にさっさとやってください。なんせ始まると使いたいので。だから問題なのは、
とりあえず。
ボーカロイドが、ボーカロイドのライセンスがクリエイティブコモンズに載せていいのかどうか。だから、ボーカロイド、クリエイティブコモンズで調べてみましょう。
ボーカロイド、クリエイティブコモンズ、
CC でいけるかな？
CC。
CC でいけると。
ボーカロイド CC。
ライセンスが CC ライセンスに対応。載ってますよ。
これ？
どこですか？
某ゲハブログですけど。
どうなってます？
これ、名前言わない方がいいんじゃないかなっていうゲハブログやけど。
まあ、いい
いいですか？
一応
まあ、
ね。
とりあえず、もう検索に引っかかったのは、ハチマキコウさんです。初音ミクさんが、クリエイティブコモンズライセンスに対応。
対応、大丈夫ってことですか？
大丈夫だ。ちょっと、引用元のサイトがあるね。こっちを見てみようか。クリエイティブコモンズジャ
お、
パ
クリエイ
ン
ティブコ
の
モンズジャパンじゃないですか？
公式のブログかな？
ライセンスに対応しました。
ですね。これは、あれですね。ボカロイドがというよりも、初音ミクというキャラクターが、
あれ？
クリエイティブコモンズに対応したという話ですね、
じ
こ
ゃあ、
れは。
初音ミクをうちの番組でロボコとして使っても問題ないと。
いや、名前変えちゃダメだろ。
でもそういうことじゃん。画像として使って問題ないとか。キャラクターを使っていいってことは、うちでじゃあ初音ミクが喋ってますみたいなことを言っても大丈夫ってこと？
多分大丈夫ってことなんじゃないですかね。
そうなんや。使っていいの？
初音ミクという名前を使って も
使
いいっ
って
こと
て
か
もいいのか。じゃあ、このボイスロイドは使っていいかな？
ボイスロイドは、どうなんだろう。
どうなんだろう。わ かってない。
ボイスロイドはどうなんですかね。じゃあ、
ボイスロイド CC で。
わかんねえな。
わかんねえのかよ。わかりました。じゃあ、またちょっとオープニングの曲中で調べといてもらえますか、ちゃんとしたところ。
マジで。
お願いします。はい。じゃあ始めます。はい、3人やれば、どんな知恵、世界の疑問を一見解決、もやもや解消型番組、記憶にございません。今の時間で調べてもらったんですけど、どうですか、うん、使えそうですか、使えなさそうですか。
ね、一応ね、その、はい、クリプトンさんが、その、クリエイティブコモンズの、
クリプトン
え
クリプトンさん
クリプトンさん。
クリプトン先生。
クリプトン先生。
誰ですか。
初音ミクを販売した会社ですね。
はい、あ、そうな
の。ボーカロイドのエンジン自体はヤマハが開発してるんですけど、はあ、そのエンジンを使って、はあ、で、初音ミクの音声ライブラリー、音ね。
はいはいはい、うん。初音ミクっていうソフト。
パッケージして発売したのがクリプトンっていう。
クリプトンさんなんや。
うん、会社なんです
が。またクリプトンさんの、ま
あ。その会社の見解っていうのが一応ネットにありましたんで。
はい。
読んでみましょうか。
はい。
一応、その、ボーカロイド使った楽曲とクリエイティブコモンズライセンスに関してご質問の件ですが、商用非商用問わず、
はい、
楽曲を初音ミクやボーカロイドなど訴求せずに公開するのであれば、
はい、
現在の我々の解釈ではおそらく問題なかろうと思われます。もうなんか、なんかすごく問題なさそうやけどふわふわした感じの
問題なかろうと思われます、うん、
ただ現在クリプトン社はクリエイティブコモンズのライセンスについては勉強中であり、
はい、
クリエイティブコモンズライセンスがきちんと使えるよう協議中とのことなので、
はいはいはい、
今後とも推移を見守っていきたいと思うって書いてるんで、あちらさんもよくわかってない。
とりあえずまとめるとどうなるっていう。
まあ、問題ないんじゃないかな。
問題ないんじゃないかなと僕たちも思ってるよって、
うん、
メインの会社が言
う
てる。
向こうさんも問題ないんじゃないかなって言ってるから、多分俺らも問題じゃないかなっていう、問題じゃないんじゃないかなっていう。
わかった、うん。問題ないとしておきましょう、今のところ。
で、一応これ、100% 問題ないっていうので、クリプトン社が出してる初音ミクの公式キャラクターイラスト。
うんうん、
あれ自体はもう。
イラスト？
イラストの方、うんうん。あれはもう、クリエイティブコモンズとして管理されてるので、非商用であれば多分どう使っても問題ない。
あ、そうなんや。
みたいですね。
あ、じゃあうちのサイトに別に初音ミクをベタッと貼っつけても問題なしと。
うん、まあ問題ないですね。
あ、そう
なんだ。使ってなかったら何もないよね。
絵があるだけっていう。あ、なるほどね。
うん。
あ、結構じゃあ自由に使ってもいいレベルのものになってきてるわけだ。
みたいですね。なんかまあ元々はやっぱニコニコっていうインディーズアマチュアの世界で広まったもんやけん、もうそこで、もう権利関係でややこしくなって、なんかもうこの流行りがなくなるのが怖いんじゃないですかね。
結局でもあれでしょう、ニコニコ動画なんかは、その権利的なところはなんかジャスラックにもう一括請求されてるみたいな。
まあ YouTube とかね。
ね、YouTube とかって、うん、だからもう自由に使っていいよってなってるってなってるじゃないですか。
なってんのかね。
なってるらしいじゃないですか。だからね。
あれはニコニコじゃなくて YouTube だけの話なんだけど。
YouTube だけなのあれ。
ニコニコも一応払ってはいるんだろうけど、やっぱ、権利者削除とか食らってるし、まあ YouTube もそうやけどな。
まあ、その辺は、要求があればやっちゃいますけどってところなのかな、
うん、多分ね、
まあ、あくまでも権利者の方が強いですねっていうスタイルだよね、あそこはね。
そうやね。
だからこそネットラジオがどのポジションに来るのかっていう。俺たちは一銭も払ってないっていう。
まあそうね、俺シラの管理はシーサーブログと
そう
アップルさんがやるんじゃないですかね。
怖いね、怖いね。
iTunes で一応公開してるから、
ただ何のサポートも受けてない状態なので、多分右から左へもう直接殴り込まれる感じ。
そうですね、
はい、うん、で結構こういうとこ僕は気をつけようとは思ってるんです、うん、はい、
はいはい。
でも今回に関しては、
うん、
いけそうということで。
そうですね。
行ってみようと思います。
なんか全体的に見切り発車感がするから、もうええちゃうかなっていうぐらいの。
じゃあ使いましょう、使いましょう。ね、どんどん使っていきましょう。
でもあれ、
はい、
初音ミク持ってないですよ。
ああ、大丈夫です。あの、ロボコちゃんにはちゃんともう搭載されてますから。
ああ。
はい、まさかこちらになりますんで。
ああ。
キーボードはこちらになります。
あれあれこれ俺のパソコン。
これはロボコです。このパソコンのキーボードをロボコに今繋いでるんです。
はい、いつの間に。
松崎さんのパソコンに見えますけど、これ今 USB でロボコと繋がってるんで。
USB そんなに便利やったっけ
、まあ、とりあえずこのキーボードで打ち込んだら、ロボコが喋りますんで、
はいはいはい、
ちょっと適当に喋らせてもらえます？
ああ、じゃあ。
あの、松崎さんが喋ると、おかしくなるので、松崎さんは黙っててもらえますか？
わかりました、わかりました。
はい。お願いします。
こんにちは、ロボコです。
あ、ロボコちゃん？
ん？なんかおかしいぞ。
何ですか、何ですか、何ですか。
なんか、もういろいろ期待の斜め下ぐらいの。
すごく聞いたことがあるっていう。
なんかニコニコでよう聞くよ。
あ、あれですよ。あの、このソフト自体、あ、ソフトじゃない、このロボコ自体は、あの、実は、あの、いろんな調整ができまして、
うん、
あの、ロボコちゃんの声も、ちゃんと変えれるんですよ。はい。ちょっとロボコちゃんの声を探しましょう。これが標準の声ですよね。
そうですね。
まあ、他の声にしてみます、
ね。他の声。
はい。
こんにちは、ロボコです。
より聞いたことある声になった。
うーん。
あ、ロボットで行きましょう。はい。
こんにちは。
低い、低い、低いよ。超低いよ。
違う、ロボットじゃない。どれだ？女性 A、女性 A。
中性。
中性。
こんにちは。ロボコです。
違う、違う。ロボコちゃんもっと高いよ。機械。機械。
機械。
機械？違う。
こんにちは。
違う。これは違う。
まあ、女の子ですよ。
まあまあまあ。
この辺の女性 ABC を。
こんにちは、ロボコです。
違います。
違うかな。
うん。
こんにちは、ロボコです。
違います。
こんにちは、ロボコです。
違いがわからない。で。
こんにちは、
ロボコです。低いっていうか、小さい、囁いてる、囁いてる。
こんにちは、ロボコです。
あ、近いかもしれないですね。E は近いですね。
こんにちは、ロボコです。
あ、まあ、まあまあ、高すぎるかな？うん。
こんにちは、ロボコです。
戻ったね。
なんかちょっと太くなったね。
はい。
こんにちは、ロボコです。
遅いですね。ロボット2。
こんにちは。
光り側から。修正2。はい。
こんにちは。ロボコです。
あ、修正2。
あー、正解ない。
まあ、近いじゃないですか。まあでも多分中性2か、女性 E か、あ、で、何だっけ、E か。
E かな。
まあ近いかなっていう。
こんにちは。ロボコです。
中性2かな。いや、なんか違いがわからんな。
うん。
こんにちは。ロボコです。
あ、まあ、でも、中性2でいきましょうか。
まあ、これでいきます。
というわけで、ロボコちゃんの声は中性2に設定しまして、あとはね、うん、僕とロボコが会話すればいいわけで、
うん、
できますか、松崎さん。
何このアナログ感。
お願いします、
松崎さん。
で、ロボコさん、あの、今まで何をしてました
ちょっと待って、ええかな。
はいはいはい、何ですか。
この何、無茶振り機能やってんこれ。
じゃあもうちょっと簡単な質問に。ロボコさんの作った人は誰でしたっけねえ、ロボコちゃん。ロボコちゃん。誰だったっけ、ロボコちゃん。ねえ、覚えてる？はい。
はい。
堀川ドンでございます。
だってなんでなんで堀川ドンみたいな感じで。
ドンやったなよな。ちょっと変えようか。
はい、
堀川様でございます。
あ、
うん、
堀川様とかなんて。
なんかいろいろと初期化されたんです
よ、ね。あれ、コニクラタらしい感じのキャラだって。
ああ、AI 死んでるんちゃ
う？あ、そっかそっか、うん。AI 死んでるからね、うん。その辺の個性はもうおはやなくなって、
うんうん、
ただの従順なロボットとして。ああ、なるほどね、うん。ロボコちゃん、記憶にございませんの、あの、3人目のパーソナリティは、ロボコ、堀川の、あと3人目、誰だったかなロボコちゃん、あれ。あの、ほら、な、記憶にございませんの、3人目の、パーソナリティですよ。名前です。はい。
記憶にございません。
あ、違うな。
ああ。
なるほどね。
俺、そんな風に思われてた
な。思われてたんですね。なぜ初期化してますからね。そういえばそうですよ。あの、制作者のデータは入れましたけど、
うん、
あの、周りの友達とか知り合いみたいなものまでは入ってないかもしれない。
ああ。
まだ Facebook と繋いでないので。
Facebook やったん
友好関係を調べてるのは、Facebook を利用して、堀川さんの、あ、この人が奥さんで、みたいな。この人が友達で、みたいな勉強の仕方を。
Facebook やってたん
やってませんロボコ Facebook ですよ。くだらない話になってきた。まあでも、これ使えばロボコ復旧も夢じゃないよねっていうか、ロボコいらないんじゃない
今、さらっといらないっつったな。
まあ問題なのは、僕と松崎くんが喋ってる時に、松崎くんが、あの、アドリブで、どんどんどんどん早打ちで文字を入れていって、あの、さも会話してるかのように聞かせなければいけない。松崎先生はキーボードから手を離してる場合じゃないですよ。
やだ、もうめんどくさい。
会話の進行を先読みして、せめてツッコミぐらいは入れてくれない。
めんどくさいよ、マジで。
だから、僕が今からボケるなって時に、あらかじめツッコミを用意しておくんですよ。で、ここで僕が、何らかのボケをするかもしれないなって空気になってくると、うん、ツッコミを用意してくださいね。いいですか？いいですか？いきますよ。ボケますよ。松崎さん、昨日ね、僕ね、トカゲをね、食べてしまったんですよ。
なんでやん。
そのトカゲをね、よく見てたら、なんか足もないし、妙に長いんですよね。よく見ると、ヘビでした。
なんでやねん。
ダメかもしれない。はい、後半です。
はい、
とりあえずちょっとロボコにシートをかけますね。
ああ、封印。
はい、お疲れ様でした、ロボコさん。またね、次週ね、もうちょっとバージョンアップしたらね、続いていきますよ、ね、うん、はい、でですね、メールが来てます。
はい、
県名、ここは県名をぐだぐだ埋める欄である。私はまだ書かない。ラジオネーム、ダンコンさんから。記憶にございませんの。
ロボロボ
記憶にございませんの皆様、こんにちは。
あ、こんにちは。
ひょうたんの水筒を作る処理工程で、とってもすごい匂いが出るのだそうです。うん、それは、それはすごい匂いなのだそうです。念のためもう一回書きます、うん。すごい匂いなのだそうです。
あ、
ちょうど季節もいいので、育ててみてください。で、鼻孔をいっぱい膨らませて、肺にたっぷり吸い込んでください。僕は嫌です。めんどくさかったらそこらで生のひょうたんを買ってもええですよーっと。
ああ、まあ、まず生のひょうたんを買うっていうのが難易度、難易度高い気がするけど。
あのね、
ひょうたんって売ってるの？生で。
売ってるのは見たことないんやけど、うん、実は僕の家の、隣のおじさんが、ひょうたんを作ってまして。
何その偶然。
いや、なんか、たまに家とか行くと、ひょうたん干してあったりするんですよ。だから、あ、ひょうたん作ってんねんなと思って。
うん、
で、まあ、もしかしたら、種とかもらえたら、ひょうたん作ったりとかもできるんじゃないかなとは思ってるんですよ。で、ひょうたんを、とりあえず作って、ひょうたんを作るところまで、この番組で、あの、観察日記をつけてみようかなと。
あの、まあ、その、それはそれはすごい匂いがする工程を。
そうそう、それはそれはすごい匂いがする工程も含めて、ひょうたんが水筒になりましたまで。
ああ、確かにないと思うよ、他には。
ですよね。ですよね。新しいですよね。
なかなかひょうたんの成長記録を毎週毎週ブログにアップするラジオってないと思うよ。
毎週毎週写真と一緒に番組を配信していって、いつまでかかるかわからないんですけど、ちょっとできるまで追っかけてみようじゃないかと。この際だから。最近やることがぼちぼちなくなってきたので
。結構根気のいる企画になる気がするんですけど。
で、まあ、とりあえず松崎先生に調べてもらえたのが、ひょうたんをいつ植えればいいか。
ああ。
とりあえず今回はそこですね。まあ、多分植えるのは畑でいいと思うんですよ。
まあ。
普通に育てるためにひょうたんの種を植える、まあ、畑とかはうちにあるので、あとはその種も僕をもらってくるので、いつ植えてどのぐらいでできるのかっていう計画を立てましょう、今の時間。はい。
まあ、とりあえず、ひょうたん栽培でググってみたら、一番前にひょうたん栽培マニュアルっていうのが出てきたんですけど。
わかりやすいですね。はい。
わかりやすいですね。ひょうたんの性質と栽培法。
はい。
原産地はアフリカ、熱帯アジア。
え、マジで？あ、日本じゃないの？
植える場所。
はい、どんなとこがいいですか？
よく日の当たる場所を選び、はい、秋から冬、全然違うねん、お前。全然時期違うじゃねえか、お前。
マジか。
しかも、はい、秋から冬にかけて土作りを行います。
あ、土作りを行うんですね。はいはいはい。はい、あ、まあ、多分土は作れてます
よ。氷炭が旺盛に育つような土を準備しておきましょう。
どんな土？
具体的には、堆肥や腐葉土。
腐葉土、はい。
鶏粉、鶏の粉ですね。
はいはいはい。
米ぬか。
はい。
くどせ 回？
まあ、石灰ですね。
石灰か、うん。うん。などを土中に投入し、何回か進行でんかな、これは深く、うん、耕す。
深く耕す。とにかく耕す。
で、ふわふわの土にします。
はい。
土を起こす深さは30から50センチ。
まあ、
地面、
まあね、
地面は1本あたり2から4メートル平、2から4平方メートル以上準備してください。
あ、まあ全然大丈夫ですね。うん、普通の畑ですね、日当たりのいいふわふわした。うん、大丈夫です。あります。
で、春に行う、あ、春に行う、なう種まき。
いや、よっと
は、温度。
はい。
20度から25度の確保が必要です。
あ、まあでも今のシーズンですね、じゃあね。もうちょっとかな。
もうちょい暖かくなったぐらいかな。種まきから定食まで約1ヶ月。
はい。来月ですね、じゃあね、定食もね。はい、
定食から、着火かな。
はい。
うん、いや、まで約1ヶ月半。
早
っ早
っ早っ
果実の成熟に1ヶ月半から2ヶ月かかります。
え、早い
結構早い。
4ヶ月
そうですね。種まきはだいたい4月上旬。
はい。
定食は、本葉が3枚の頃に行うのが基準です。
へー。めっちゃ早い。え、じゃあ、とりあえず春の、4月上旬に種をまいて、1ヶ月ぐらいで、畑に植え直して、で、さらにそっから実が1ヶ月半でできて、果実に1ヶ月から2ヶ月。まあ、2ヶ月かかっても5ヶ月。
うん、半年ぐらいでできるね。
4月からやったら、まあ、9月、10月。あ、できますね。
うん。巨大氷炭を狙うのは棚はしっかりしたものを作りましょう。
あ、はい。
10キログラムを超える果実ができたけど、棚が潰れたでは泣きの涙です。
あ、あるんや。
へぇー。
ま、とにかく、じゃあ、もうそろそろ植えちゃいいんだね。
植える頃なんですね。
あ、そうなんや。氷炭作れるね、じゃ
あ。なんかそろそろあれかな、調べてわざわざ。送ってきてくれたんですかね。
あ、なんか今のベストなシーズンで企画をっていう感じなんです
か、ね、なんですかね。
あ、まあでもこれじゃあやりましょうよ。とりあえずじゃあ僕種と畑を用意するんで、うん、松崎先生水やりとか言ってもらえますか。
道場めんどくさいとか押し付けたな今。
違うんですよ。僕、
うん、
だって県内にいないじゃないですか。
うん、
水やりとかあと成長日記用の写真とかをちゃんと撮りに行ってもらえます。
まず、どこに植える気ですか？
うちの畑とか。あ、いいですよ、別に松崎先生の家の庭でも。
いやー。
前の段階やったら、うん、ポットで育てるので、うん、1ヶ月くらいはそれで、まあ、ポットの成長具合をここで写真撮ってくれればいいですし、
うん、
まあ、畑に植えたら畑まで行けば。畑も何やったら選ばしてあげます。僕うちの敷地内の好きなところを選ばしてあげますよ。
いや、別にそんな自由度はいらないけど、そんな自由さはいらないけど。
まあでも、氷炭作りましょうね、これね。
ほんまに作ります？
ほんまに作りましょうよ。
何のためやったっけ？
何のためやったっけ？
なんか、それはすごい匂いを。
まあまあまあまあ、いいじゃないですか。何のためやったかちょっとよく思い出せないんですけど。あ、そうそうそう。氷炭を水筒に作って、みんなでピクニックに行くんですよ。氷炭で水筒を作って、はい、なんかすごい楽しいピクニックに行こうっていう話やったじゃないですか、まさかね。
ああ、そんな話でした
っけ。やりましょう。
なんか熱像がいろいろだった
よな。はい、次の話です。皆さん、こんにちは。デレデレマッチョです。
はい、こんにちは。
またまた捕まったでござる。何がやばいって、点数がやばい。あと1点で、免停もう免停まっしぐら。1年間無違反で行かなければ。
もう、その時点でだいぶ面白いから大丈夫かな。
毎週、誰かに捕まってるマッチョさん。でですね、
うん、
青春アルデヒドの話の中に出てきた日の出製麺所に興味津々です。日の出製麺所について詳しく教えてくださいな。よろしくお願いしますと。
まあ、それを気にしてる場合ではないと思うんやけども。
ですけども、まあ、とにかく日の出製麺所に興味津々と。
あ、今度は
まあ、青春アルデヒドっていうね、
うん、
番組が、まあ、ポッドキャストにありまして、
はいはい、
まあ、うちなんかがいちいち紹介するまでもない、
ああ有名どころ
超有名どころの、科学系の番組なんですけども、うん、うちの番組でも時々ね、科学系の質問が来たら、青春アルデヒドに投げてくださいって振ってるところです。
ああ
、はい。で、まあ、どうやら話が出てたらしいんですけど、うん、青春アルデヒドのお二人が、
うん、
なんか週末とかの暇の時によく香川県にうどんを食べに来るらしくって、
う
ん、大阪の人なんですよ。
うん、
だから、まあ、日帰りで多分うどんを食べに来てるみたいで、
うん、
まあ、この前日の出製麺所のうどん食ってみたみたいな。話がどうもあったらしく。
はいはいはい。
で、まあ、それから日の出製麺所を、
うん、
まあ、教えてくれと。ぶっちゃけどうなの地元的にはっていう話ですね。
ぶっちゃけていいんですかね。
ぶっちゃけますか？あ、どうぞ、全然ぶっちゃけましょう。
ぶっちゃけ、食べたことないです。
いや、そうなんです。
あのね、ひょっとしたら食ったことあるんかもしれないんだけど、はい、まず、
はい。
あそこって 製麺所じゃないですか。
はい、製麺所ですよ。
で、製麺所は、は
い、工場ですか、
おろすところじゃないですか。
もちろん。あ、おろすところじゃないです。おろすものを作ってるところですか。
じゃないですか。
はい。
店じゃないじゃん、もともと。
です
よ。うどん屋さんではない。
はい。ラインですよ、あれは。
うん。はい、根っこの部分やから。
はい、そうです。
で、そこで飯が食える時間があって、
そう。
その時間っていうのが、11時半から、はい、12時半の1時間っていう。
ですね、
うん。
香川県ではよくある工場直売なんです。
そう。
うどん屋さんじゃなくて、うん、工場の社員食堂みたいなところで、
うん、
とりあえず、まあ、うどん食えんこともないけど、食うみたいな。
そう。
レベルから始まって、まあ、一元さんが来るようにもなっちゃったよね、的な。地元の子供が製麺所を覗いてて、うん、お前うどんでも食うてくかみたいな感じで、
うん、
一玉ポイってあげてたぐらいの店っていう。もともとね。
もともとね、
うん。から始まった日の出製麺所。
なんで、まあ、時間がその1時間、たった1時間しか店内で食えないっていうのと、あと、あまりにも有名になりすぎて、
はい、
アホみたいにアホが並んでるんで。
アホとか言うて
んの？ごめん。
純粋な観光客の皆さん。
観光客、多分
な。唯一の香川の観光資源でございますから。
が、何してんのよ、これ、並んでるんで。
ね、開店前から待って。
開店前から、うどん屋さんに、パチンコ屋かと思うぐらいの人数が。下手すらパチンコ屋よりも多いんちゃうやろ、かいぐらいの。
でも多いでしょうね。
うん。
で、また、さぬき人は、ほら、このブームになってから行列のできるうどん屋に入らないっていう。
そう。地元民はまず。
まず入らんね。
入らんね。
うん。だって、並ばなくったって、隣のうどん屋も同じ味だもん。
そうね。うん。よっぽど外れ引かない限りはね。
そうだ、たまにあるけど、外れはむしろ美味しい店より情報多いから。
そうね、
うん。あそこはいかんわっていうのが、しかもなんとなく嗅覚がね、優れてきてね、わかるようになって
く
る、
ね。大体ね、
うん。店構えを見て、あー、これはいかんなっていう。
ね、まあ、その日の出製麺、まあ、はい、まあ、そういう店もあって、地元民はあんまり行かないと思う。
ないな。
特に玉を買いに行くとかいう、多分、やったら多分、結構そういう人あると思うんで、ね、
うん、
お店とかでね、麺をおろしてる。まあ、買ってるっていうところは結構あると思うんで、多分、そういうところで俺らも食ってるかもしれない。
そうやね。日の出製麺所製作のうどんを、どっかで、農家のお店で食べたよっていうのは。
まあ、あるかもしれないけれども、うん、直接食いに行く地元民はなかなかいないんじゃないかなと。
おらんやろね。で、またお土産もちょっと高かったりするんだよな。
うん、で、また。うん、何がひどいってさ、あそこ土日だけじゃなくて平日もすごい並ぶのよ。
そうやな。だって1時間しかやってないですから。
いつ行っても並んでんのよ。何してんのっていうぐらい。
まあでもね、多分ね、一番食べにくいさぬきうどんであることは間違いないと思う。
そうやな。
うん。ああ、僕の家の周りにも、山内うどんってあるんですけど、
あるね。
山内うどんも週末になるとすごい量の行列ができるし、
うん、
なんせ山奥やから、車がないと 100% 行けない。
そうね。
だって、最寄り駅が、山内うどんから最寄り駅が、だいたいね、まあ、2つあるんですけど、どっちも徒歩30分ぐらい。
そうやな。うん、
30分か言い過ぎかな。まあ、でも20分は超えるね。
うん、超えるね。
徒歩20分ぐらいの駅しかなくて、うん、バスは通ってないっていう。
ないです。
土地だから、100% 車を持ってないといけないところの店やけど、うん、でも行って2時間並べば食えるねん。
うん、
まあまあの時間やってるし、
うん、
で他にもなんか山越えうどんとか3時間4時間とか待つけど、うん、並んだら食えるね、
うん、
ただ日の出製麺所に限っては、うん、開店時間の何時間も前から必死で並んどいてもギリギリ食えるか食えるかみたいな。
そう、
そりゃいかないよ。
それは地元民がちょっと昼飯食いに行くかって食いに行くようなとこちゃうもん。
うどん屋さんってうどん屋さんに着いてから出てくるまで5分で300円ぐらいで終わるから素敵やね。
そうなん。そう。
それが一切ないっていうのは、無理無理無理。
無理無理無理。地元民的にはもう行かないです。絶対行かないです。
まあね、しかもね、製麺所なんでね、出汁、うん、とか全然期待できませんよね。
それを言うの。
はい、エンディングですと、
はい、
まあ今日もいろいろ調べましたけども
そうですね、
まあ、何よりね今日僕一番気になったのは、
うん、
そこにある PSP のビータの、ね、
これこっち
もうずっと気になってたんですよ最初から。
あ、これですね、
それあれじゃないですか、ソウルサクリファイスです、
うん、あ、そうですよ。
僕ねツイッターでずっとその話が出ててすごく気になってるんですよ。そのゲーム、はいはい、どうなん、どう
面白いですよ。
何系、
ね、簡単に言えば言うたら、モンハン系ですね。
うんうんうん、
狭いフィールドで、モンスター、まあ、大きなモンスター、
うん、
巨大な敵
みんなで倒す。
そう、みんなで倒すっていうゲームです。うん、
アクション
アクションにはなるね。
あ、じゃあまあ、うん、スタンダードなところで言うとモンハンなんや。
まあそうですね。ただ、うんうん、モンハンと違うのが、あの武器とかを持ち込むんじゃなくて、はい、魔法を使って敵を倒すっていうのが。
あ、全員魔法使いな。
全員魔法使いです。
ほうほうほう。
で、その魔法っていうのが、その供物って呼ばれるアイテムを使って、供物で、あの、魔法使える魔法が決まってるんですよ。
あ、じゃあ火の供物、水の供物ってあって、
そうそうそうそう、うん、これはな、火を投げる魔法とか、
はいはいはいはい、
で防御用の魔法やったら盾を出す魔法とか、
なるほど、ね、
回復用の供物とかっていうのが決まってて、それを最高6つまでセットして持っていけるんで、
うんうんうん、
でプレイヤーも自体も最高4人、
うん、
なんでまあ協力するんやったら、まあ俺はこれを持っていくから、お前あれ持っていけとか。
あ、分かった分かった、俺回復魔法ばっかり入れとくから、
そうそうそう、
お前も
う
ガチガチの攻撃でいけよ、
そうそうそうそう、
ただし死んだらこのゲームもう積むぞ
もう俺火力ないからなみたいな。
なるほどね。
うん、でさらにその供物以外にも魔法が2種類あって、
うん、
自分を代償にする魔法と、
うん、
人を代償にする魔法。
人
で自分を代償にする魔法っていうのが、例えばサラマンダーっていう魔法があって、
うん、
これは自分の皮膚を代償にして、
うん、
皮膚フィールド全体に炎の魔法を打つっていう、
うんうんうん、
でこれを打った後は自分の防御力が半減します。
ああ、なるほどね、うん、はいはいはいはい。
で人を代償にする魔法っていうのが、
うん、
HP がなくなったら倒れますよね、
はい、
であのゴッドイーターとかやったら、
うん、
こう体力を半分上げて起こすみたいなの
ができる。あ、はい、まあ、
ソウルサクリファイスもそれはできるんですけど、もう一つ選択肢があって、
うん、
倒れたやつを生贄にして強大な魔法を使うっていう。
やめて、まだ俺開始5分使わん
お前が早く倒れるのが悪いんじゃんみたいな。
はい、じゃあ今日からねちょっとロボコちゃんに呼び込みしてもらいますんで、
はい、
はい、ロボコちゃんちょっと呼び込みの方お願いします。
この番組ではお便りを募集しています。募集内容は特に解決しなくてもいい疑問やご意見ご感想など、メールアドレスは nobi.inory@gmail.com まで、ツイッターもあります。
遅い。
フォロワーご数十です。
なんか声がさっきと変わってる気もするけど。
あ、まあまあいろんな設定があるのでね。まあ、うん、まあ予想以上にロボコが遅かったので、
はい、
エンディング曲も終わりまして。
そうそう、終わってですね。
はい。皆さん、本日お送りしましたのは、堀川と
松崎でした。
でした。え、ロボコもいますよ。ロボコでしたって打ちますか、今からボードやったら。
めんどくさいですけど。
いいですよ。時間とかむちゃくちゃになってしまったんで、打ち込んでもらっても今から。
打ち込みましょうか。
お願いしますよ、もうこの際やから。
はいはいはい。
もうちゃんと3人でやりましょうよ。
はい、わかりました。
ロボコでしたと。はい。はい、じゃあ行きますよ。
はい。
はい、本日お送りしましたな、堀川と。
松崎と。
ロボコでした。
はい、皆さん、さようなら。
さようなら。何これ。
いかん、余計虚しくなってきたぞ、俺。